テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。以前ポッドナインティーズで暇の潰し方っていうトークテーマで話したことがあったんですが、昔子供の時暇な時何やってました、小学生の時とか、何を読んでた、どんなゲームやってた、外遊び何やってた。大人になるってさ、すごい地味な趣味を持つっていうことなのかなとふと思いました。西暦2014年の8月の13日水曜日、夜の23時35分くらい収録、おはようございます、テクノでございます。717回目だったっけこれ、はい、行っていきますけれども、っていうことでね、その趣味だよね。さ、子供の時思わなかった、おじいちゃんが碁とか将棋とかが好きな理由って謎じゃなかった？子供の時から碁とか将棋やってたのっていうぐらい疑問に思わなかった？なんかそういう意味では、その子供の頃からの趣味っていうものがずっと大人のになってもこうやって平行線辿っていくわけではなくって、年相応の趣味っていうのを持つようになるんだなっていうところだと思うんだよね。確かに友達同士でおままごとを幼稚園の時やってたけど、今はもちろんやらないしねとかっていう、そういうレベルなんだろうけど、コロコロコミック面白いと思ってたけど、今多分コロコロ見たら子供っぽいとか、ギャグがすごいガキくせえとかって思うのかもしれないんだけど、っていう風にさ、やっぱり全然違うんだよね。だから大学生って得てして麻雀をするものでしょ。でそういうものなんだよね。だからもし大人になることを先取りして碁とか将棋とかチェスとか知っておけば、あの人将棋強かったねみたいな感じで最後ねくたばって死ぬ時に、将棋すごい強かったねみたいな風になるから、先にね、先取りで、将棋の技術を上げておくっていうのは一つの手かもしれませんね。はい、ということでやっていきますけれども、まあそういう趣味の話なんだよね。で、なんかさ、飲み会、塾の先生とかで結構飲み会をするんですけど、この前もね、僕は塾2件掛け持ちしてますから、で、その片方の塾ともう片方の塾の塾長が結構仲良くって、でそれで両方の塾で僕お世話になってるから、その塾長とそのもう一人の塾長の方とちょっと仲良くなって、でちょっと飲みに行きませんかみたいな話になった時に、俺もちょっとひょことついてったんですけど、その時の話とか、あとバイトの講師同士とかでも飲み会やった時に、暇な時何してるんですかみたいな話題になった時に、俺さ、なんって言い返したらいいかよくわかんないんだよね。暇な時何してるんですかって言われて、本読んでるって言った時に、どんな本読んでるんですかって言われて、まあ割と自分の専門に関わる教育とか言語学の本読んでますなんて言ったら、なんか堅物っぽくて嫌でしょ。まあ実際読んでるんだけどさ、あとまあ一応漫画読んでますけど、だから一時期は俺ネタとしてっていうか事実としてだけど、少女漫画読んでますなんて言った時には、割とこう女性講師からの受けは、なんで読んでるんですかみたいなツッコミありながらも、あれ面白いですよねってこう話題に入っていけてさ、楽しかったなっていうふうに思ったんだけど、っていうふうになんか人に言える趣味って結構なんか選ぶなって思ったんだよね。だから僕がよく言うのは、その今はもう最近そうでもないんだけど、それでも今言ってるよ、少女漫画読んでますっていう話。人は選ぶけどね、言っても良さそうな人たちには言ってますけど、はい、そこ人は選ぶよ。 あと、あの職業の都合上っていうのもあるからね、イメージって大事だから。あとはピアノ弾いてるとかっていうかな、あと作曲、まあ、事実としてやってるからね、作曲、あのピアノとギターを弾いてあと作曲してますなんていう話はよく、言うんです。これだとなんかイメージいいじゃん、なんとなく。そんななんかめちゃくちゃ素晴らしい曲を作っているわけでもないですけれどもね、はい。皆さんだったらそういう暇な時な何してますかみたいな話された時に何て返すの、皆さんだったら。なんか暇な時寝てるとかっているじゃない。なんか僕中高生の時結構いたんだよね、あの暇、あのお前暇な時何してんの、部活ない時何してんのなんて言われた時に、いや寝てるわみたいな人とか、で本当に寝てるっていう人いるよね。あの部活がないからつって夜中の何時とかまで夜更かしをして、で次の日のお昼の2時3時に起きるとか、人によってはもう10時間以上寝るんだってね。夕方の6時とかサザエさんが始まるタイミングで起きるとかねいたらしいですけれども、はい。いや僕はねその辺神経疑うなとかって思って、で、まあでなんだろうな、こう大人になるっていうのはいい反面、こう頭が凝り固まっちゃうっていうのは嫌だから、でせっかくさ塾とかで働かせてもらってて子供たちにさあの触れ合えるわけでしょ。で世の中のいわゆる流行っていうのは子供たち中心に回っていると思ったんだ最近。でよく言うんだけど、だからその最近何かが流行ってるっていうのは大体中高生だったり大学生とかの若者文化が流行ってるっていうところから広がっていくんだよね。だから例えばそのもう今では死後になりつつある今でしょうみたいなものも予備校から広まったでしょ。その予備校から広まって今でしょうっていうのは大体こう大学生とか高校生とかが積極的に使い出して、でよく言うのがあの政治家が使うようになったらもうその流行っていうのはもう廃れるところまで来てる。つまり老人の流行っていうのがおしまいであって、最初の流行っていうのは中高生なんだよ。だから中高生っていうのは流行に敏感というか流行の中心にいるのが若者なんだよね。でその若者に一番近いポジションとして今働くことができてるわけでしょ。まあ俺もまだ20代前半でまだ若いとは思うんだけど、でそれで例えばアニメを見たり漫画見たり、こういうファッションがあるんだとかこういう端末が出たんだっていう時に即座に反応できるっていうのはその中高生だったり大学生だったりの瞬発力についていく若さがまだ俺にはあったらいいのになってすごく思うんだよね。でっていうところで塾のその前の塾長とかにもすごく言われてたのが、あのケグノ先生、あのね、世の中でよく読まれている定番の漫画を読みなさい、そういうね少女漫画、しかもあんたマイナーのそういうのを読むんじゃねえよっていうことはね、くどくどと言われた、あのなんか塾長にあのワンピース全巻貸してやるかなんて言われましたけど、まあ、結果ね、僕ねワンピースね18巻ぐらいで飽きましたねこれリスナーの方何人に言って怒られるのか分かんないですけど、チョッパーっていう変な生き物いたでしょ、あの変な生き物が仲間になるくだりで飽きたね。もういいかってなったんだよね。なんか割とね3巻ぐらいでもういいやってなりかけたんだけど、我慢して読んだんだ。あのなんかクジラみたいなやつの体の中入る話とかも、もういいっしょみたいな話になったんだけど、でとうとうもうなんかチョッパーのあたりでもういいやってなって、とうとう読んでないですけれども、あれだって今なんか70運巻まであるんでしょ、で今もう18とかで止めてるわけでしょ、きついって。俺今フェアリーテイル今24巻25巻ぐらいまで読んでますけど、フェアリーテイルは今楽しいよ。でワンピースはね違う、それ我慢して読まなきゃいけないもんなんですか。なんかねそういうところなんだよねきっとね。ポケモンもね正直ね流行に俺ねついていけてないんです。現役の時から若干流行に遅れてるの。ポケモンの金銀、2000年ぐらいか 2000年ぐらいに出たポケモン金銀ですよね。金銀の時はゲームボーイカラーね、ゲームボーイカラーのポケモン金銀の時が僕多分一番流行に乗ってたかな。初代のポケットモンスターのレッド、グリーンのシリーズ、ブルーはもうちょっと後に出てますからね。グリーン、レッドの時代っていうのは1995年でしょ。1994年は僕3歳ですからポケモンやってないんですよ。あれからめちゃくちゃロングセラーになって、僕が小学生の時のクリスマスプレゼントがポケモンだったんですよね。小学生、幼稚園の年長だったかな、の時に、クリスマスプレゼントのポケモンだったんですよね。 だから幼稚園の年長でしょ。だから僕5歳の時にポケモンだったんですよね。だから2年越しなんですよ。もちろんそれでも周りの人たちはみんなポケモンポケモンってやってたんだけど、っていう風な感じであんまりね流行についていっているゲームっていうのをやれてないんですよね。でそれでこの年になってっていうのはあるかもしれないんだけど、妖怪ウォッチがなんで面白がられてるのかがいまいちよくわかんない。なんかねゴリ押し感がね感じたんだよね。なんかなんか妖怪ウォッチの明るい、なんかこう全くわかんないんだけど、なんか踊ってるやつがさ、文房具売り場で妖怪ウォッチグッズコーナーのところでテレビでずっと何回も何回もループされてたんですよ。本屋さんとか文房具屋さんに行った時に。でそれで、まあ、耳に残るなとは思ってたんですよね。で最近はこういうのがあるんだふーんぐらいに思ってたんですけど、それがめっちゃ流行ってるっていう話とか聞いた時にへーって思って、で、まあ、ゲームもやってみたいなと思ってさ、で今日ブックオフ行ってそのゲームのコーナー見た時に 3DS、 まず俺 3DS 持ってないからさソフト買いようがないんですけど、まあ、今度 3DS もちゃんと買って妖怪ウォッチのなんだっけ元祖と本家っていう、そのなんかグリーンとレッドのバージョンみたいなやつ出てたんでしょ。でその元祖と本家のやつどっちかやるかなっていう感じ。そのポケモンと何が違うのかっていうのも見てみ、なんか聞いてる感じはなんかポケモンっぽいなと思ったんですよね。その妖怪をあれはなんか妖怪が見えるようになるんでしょ。で妖怪が見えて、でそれをなんか虫取り網、なんか虫を捕まえる感覚だったのが、なんか気づけば妖怪がそこにいたみたいな感覚だったのかな。最初の方だけちょっとだけ見たんですよね、プレイ動画でニコニコで。でなんかあんまりよくわかんないなと思って、それが面白いのかと思って、なんか多分そこってポケモンがだんだんこう大人の人向けになってっちゃったみたいな感じはあるんだろうね。多分俺たちの世代を中心にするのか、俺たちの世代ってさ小学校の低学年の一番ポケモンをやるには一番年齢が低い、レベルから今ここまでやってきたわけでしょ、僕たちの世代って。でそう考えると確かに俺ら向けのものに少しずつなってってはいたのかなとは思うけれどね。それで今の子供たち向けのポケモンみたいなやつってことで妖怪ウォッチが出て、やっぱり案の定ヒットしたっていうのはあるのかもしれないけど、いやでもねゴリ押し感がね俺の中ではね感じてたんだよね。まあ、で何が言いたかったかっていうと、その若者、まあ、今の妖怪ウォッチだと多分中高生多分食いつかないと思うんだけど、子供たちが面白いって感じることができているものに同じようなその若い感性で楽しみたいなっていうふうに思うのね。だし今妖怪ウォッチ触れておくと、今僕中学生高校生に教えてるけれども仕事で、今幼稚園とか小学校で妖怪ウォッチのことをいろいろと知ってってる子供たちが10年後とかに、中学生とかになったらその妖怪ウォッチうわ懐かしいって言うんだよきっと。でその時にああそんなのもあったね10年前ねみたいな話を今より10歳年取って30代になった俺が、あんなものもあったねあったねみたいな風に言うんじゃなくって、そうあったよねっていう話で持っていきたいじゃないっていうところで、なんか妖怪ウォッチやってみたいなと思ったんだけどまあね僕ね自分の興味あるゲームしか買わないんですよ。でまあ僕そもそもゲームそんなしないんですよね、興味のあるもの以外しないんですよ。で、マリオしかも普通の DS の DS が多分発売された時にすぐ出たやつだねこれきっと。 ニュースーパーマリオブラザーズいつだこれ作品、2006年、何年前よ、8年前、8年前のゲームを、しかも超安くなって950円で、スーパーマリオブラザーズ、はい、普通の DS の買ってきましたけど、そういうので楽しめちゃうんだよね。そうじゃなくってちゃんと 3DS、まあ、LL はねでかいから迷ってんだけどさ、ね、買って妖怪ウォッチやりたいなって、思うんだ、で、まあ、それをその今の子供たち向けに、今の相手してる中学生高校生向けに話すと、教師とか塾の先生がゲームやってるっていうのってあんまり印象が良くないんだなっていうのは最近知りました、いや知ってる分には多分いいんだろうけど、やってるって言われると多分引くんだろうね。そのパズドラとかね、パズドラの印象っていうのは俺の中ではあんまり良くないんですよね。なんかこうなんだろうな、なんかね中学生、中二病までいかないんだけど、なんかね中学生かね小学校 5,6 年生っていう感じがするんだよ、あのキャラクターの中から。だからね俺も結局やりはしたよ、流行についていくために。でもすぐ飽きたんですよね。ということで、まあ、流行についていくその娯楽を、まあ、今探しているという話を今回は話しました。はい、そういう若い人たちに皆さんもついていきましょうね。はい、っていう話でした。はい、今中高生の人たちも油断するんじゃないよ。はい、エンディングですけれども、あとね流行についていけないものの一つとして俺ね映画ね、いや昔よりは興味持ってるようになってきたし、海外のハリウッド系の俳優さんの名前とか顔も一致するように少しずつはなってきたけど、それでも映画はね興味ない。この前スターウォーズのそのエピソード1かな見たんですけど、SF もねあれね慣れないときついね、っていうところでさ、まあ、映画とかもねそう流行の一つだし、映画見てる人ってなんであんなにそう教養あるみたいな風に見られるの？その本と同じような扱いされるじゃない。なんか映画でこういうのがあってみたいなことを語れる人ってなんか教養ある人みたいに思われるじゃん。そういう意味でなんで本は納得いくよ、活字だし、映画はなぜっていうところなんだよね、でなかなかこうよく言うじゃない、18歳までに見た映画で、自分の性格っていうのが影響を受けるんだ、要は性格にまで影響を受けるような映画っていうのは18歳までなんですよ。18歳までは映画見たらそれが感銘を受けて性格にまで反映されるっていうケースはあるんだって。だから高校卒業までに映画をたくさん見るっていうのは重要なんだっていう話はどっかで聞いたことありますけど、まあ、何を根拠にっていうところありますけどね。あと、まあ、僕ね多分だよ、もう一個映画が大事なのは、映画をほら90分とか120分とか継続してちゃんと見るっていう集中力を鍛えるっていうところも僕あるんじゃないかなって思うんだよね、まあ、だ今回の話はまあ流行の話だったんだけど、そのこういう映画もさいっぱいいっぱいこうすぐにね上映されては新しいのがまた入って新しいのが入っての繰り返しなんだけど、だから面白いって言われたものに関してはこれからはそのツタヤで新作になっているか、とにかくむしろ新作は見るっていう形にした方がいいかもしれませんね。はい、という形で、だんだんね、そういう多趣味がいいのか、まあ、その辺はちょっと悩ましいですね。はい、仕事人間の方がまあかっこいいのかもしれませんけれども、まあまあまあその辺はまた今度も語りたいと思います。以上、お相手は菊野太郎でした。京介、お疲れ様でした。